東京ワードローブファッションポッドキャスト、どうもこんにちは、木ひろです。
ひでとです。
このポッドキャストではコレクション動向やファッション論文、おすすめブランドまで幅広くファッションに関する情報をお届けしています。本日話している内容はショーノートを参照してください。チャプター機能もつけているので気になった部分があればそちらから聞くことができます。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。お便りをリスナーの方からいただいたと、
はい、そうですね。まあ質問っていう形でお便りいただいていたので、まあ、今日はそれに対して答えていくような回になります。
はい、
では早速僕が苦手な音読から入ろうかな。チッチさん、はじめまして。現在0歳児を子育て中の33歳女性です。紫藤レイさんというファッションフォトグラファーの YouTube をきっかけにファッションを理論から学ぶこと、ハイブランドの魅力にハマり始め、お二人のポッドキャストに行き着きました。毎回充実の内容にすっかり虜になってしまい、お風呂に入りながら、散歩をしながら、過去回含めて全部聞かせていただきました。感想は Apple Podcast のレビューに詳しく書かせていただきます。さて、質問なのですが、お二人はお直し、クリーニングはどこにお任せしていますか？ハイブランドだと信頼できるところにしか任せたくない。素材などによっては断られることも多いと思い、おすすめのお店などがあれば参考にしたくご質問しています。加えて、一度買った服はどのくらいのシーズン着用されていますか？ある程度着たらメルカリなので売却、もしくはメンテナンスをして何年も着続ける。過去のシーズンのものを着てショップに行くことに恥ずかしさはないかなども合わせてお聞きしたいです。というのも、あるブランドで 4,5 年ほど前のコレクションで好きなスタイルがあり、メルカリで状態がいいものを狙っているのですが、果たしてそれを着て、まだ着てる、古いと思われないか少し心配でして、もちろんファッションは自己満足なので自分が気分良ければそれで良いのですが、ファッション好きのお二人の意見をお聞きしてみたいです。長文になってしまい申し訳ありません。適宜省略してポッドキャストで触れていただければ幸甚です。これからも応援しています。ということで、お便りいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、0歳児子育て中の33歳ママっていうところで思っていた属性と違うというか。
てか、なんか、子育てされてるっていうことで、うん、なんか自分のことにお金使ったり、時間使ったりするの、うんうんうん、なかなか難しいのかなって思うところもあるんですけど、そういう中でもしっかりファッションを楽しまれてるっていうことで、非常に、
うん、すごい。
素晴らしいなと思いましたね。
すごいよね。
で、男性ファッションの話しかしてないはずなのに、女性の方にも聞いていただけてるっていうところで驚きっていうところはあるよね。
そうだね。ちょっと硬くなってるよね、俺ら今ね。
違う属性と急に遭遇してしまって、そうそうそう。おどおどしてる。で、早速質問答えていきますか、じゃあ、はい。
そうですね。一応質問が4つぐらいいただいていて、まず1個目が、お直しやクリーニングはどこに頼んでるっていう質問なんだけど、これヒデとどうですか？
僕、服のお直しは百貨店に入ってるなんかよくわかんない、
うんうん、
そのお直しみたいなとこにお任せしてて、でハイブランドとかだったら、まあ、正規で買ったりしてたら、
うん、
まあ、その買ったお店にまた問い合わせとか持ってくみたいなパターンもありますね。
へえ、なるほど。
でクリーニングで言うと、この方どこに住まれてるのかよくわかんないんで、まあ、どこにでもあるクリーニング屋さんで普通に綺麗で丁寧でっていうとこだと、僕は白洋舎がいいのかなとは思ってます。
うんうん、
白洋舎の中でもそのなんかロイヤルコースみたいなハイブランドの服とかを主に対象にして、まあなんかその溶剤とか洗うのとか洗剤とかも気使ったり、洗い方とかそういうとこまでなんか細かくやってくれるっていうサービスがあって、ちょっと割高になるんですけど、まあそれとか大切な服とかはそういう感じでお任せしてますね、僕は。
なるほどね。どこにでもあるからね、白洋舎って。
うんうん。
まあちょっと前まで知らなかったんだけど、ヒデトに白洋舎って言われてから、あ、白洋舎どこにでもあるなみたいな。
どこにでもあるよね、本当に。
なんでそれが答えのような気もするけど、よく聞くのはハイブランドだと、例えば獣医療とかはさ、
うんうん、
そのブランド自体にクリーニング出していくみたいな、 のとかはあるよね。
あるね。で、うん、なんか僕獣医療って言ってもコートとかが一番多いんだけど、
うん、
僕がよく服買ってたりしてたところの従業員さんによるとコートはあまりクリーニングに出さない方がいいと、
うんうんうん、
でその理由がやっぱ全部、まあ、動物の毛じゃないですか使うのは。
そうだね。
基本で一応油分が含まれてるからクリーニングをするたびに、うん、まあ、それが失われてってちょっとガサついたり違った食感になっちゃったり形が崩れちゃったりっていうことが危惧されるので、うん、まあ、なんかその店員さんのお客さんももう20年前に買ったコートをもう1回か2回くらいしかクリーニング出さずに綺麗にまだ着続けてるっていうエピソードとかも聞いたんで、僕はだからそれこそまあ袖のさ裾の部分とかはちょっと汚くなってきたりはしちゃうのよね。
うんうん、やっぱどうしても使ってるとね、
うん、うん、だからそこだけなんかちょっとブラシとかなんかタオルとか使って、まあ、洗剤とかつけながらちょっと綺麗にするっていうことはありますね。獣医療だったら基本的にあんまコートとかはブラッシングとか毛玉取りとかだけにしてあんまり出さないようにしてますね、うん、僕は。
まあ俺も言うてブラッシングだけだな。カビないように管理だけすればいいんじゃないですか。
うん、
コートなんか
コートはそんくらいだね。ダウンとかは僕あんまそんな所有してないんで、うん、ちゃんといいやつ、うん、モンクレールとかそこら辺ムーレとかいいやつは全然持ってないんで、うん、わかんないっすね。
なるほどね。
キヒロくんはなんかあります？気をつけてるとこ。
マジでないな。お直しとかはしないしな、うん、俺別に。
けどなんかさ、あのボタン変えたりはしてたらじゃん。
ああ、結構ハンドメイドでするかも。それで言われると、この間とかちょっとハイブランドではないんだけどコスモニットの着丈が気に入らなかったからなんかこう内側に折り込んで縫い付けるっていう魔改造しましたね。
へえ、あれ意外とニット類ってあの丈感難しいやつあるよね。
あるあるある。結構分厚いものだとさタックインとかもできないから、
うん、そうだね。
どうしよっかなと思ってたんだけど、まあなんか今っぽい丈感にできてなかなか満足している感じしますね。
あれって本当なんかニット類ってさこう着たい、うん、なんかカジュアルに着たい時とさちょっとモードっぽく着たい時で丈の長さ全然違うじゃん想定する、
うん、違う違う違う。
そこマジで求めてたもの変えるのってめっちゃ珍しくない？もうほとんどそういう機会ないな自分ニットで。
うん、そうだね確かに。
あ、縫い付けるのもいいね。
そう縫い付ける、まあ個数だからさちょっとお安いから自由にできるっていうのはあるけどね。
シャツのボタン外れたくらいだったら全然自分で直したりはしますね、うんうん、でなんかクリーニングの話と関連するんですけど、
うん、
自分なんかクリーニング出してもやっぱクリーニング屋さんはその預けた服の汚れを落とすっていうことも任されてるんですけど、その服を傷めないっていうことにめっちゃ重きを置いてるので、
ほうほう、
やっぱどうしてもなんか自分でなら落とせるけどクリーニング屋ならギリギリ落ちないかなみたいなシミとかってあるじゃん。
あーそうだね、人のものを預かってるから責められないよね。そうそうそう、汚れ落とすのに。
だからそういうのは自分で素材に合った洗剤とかを買って手洗いする場合もありますね僕だったら。
あーなるほど。
あとはあの洗濯できないみたいなタグのやつが稀にあるんですけど
たまにあるよね、どうすればいいんだろうみたいな。
で白洋舎の場合だと基本的に預かってくれないんですよ。
はいはい。
洗濯表示がないやつだと。なんでそういうやつは自分で洗ったりしますね。
自己責任で。
うん。でちょっとおすすめしたい洗剤というのがあって、ザ・ランドレスってやつなんだけど。
あーなんか前話してなかったっけ。
これね六本木のエストとかにも置いてあったりして、ヒルズにある、
うん、
でなんか結構素材によって何用とかが分かれて売ってたりするんで。
へえ、あこれか。 パッケージバヤバヤなやつね。
そうそう、
はい、
けど全然奥にあるけどね、全然使うこともないしあんまり。
そっか。
自分服のお手入れとか結構好きで、
うん、
手洗いとかも結構したりするので、この素材感なら手で洗っても形崩れないとかだんだん分かってくるんだよね、そういうのが。
そうか。
だからその自分の感覚で洗うっていうことも割とありますね、僕の場合だと。
このランドレスのサイト見てるんだけどさ、
うん、
この QA みたいなところでドライマークのついた衣類も洗えますかっていうところで、うん、そのアンサーがさ、ドライマークはドライクリーニングもできますという意味で、ドライクリーニングしかできませんという意味ではありませんみたいなこと書いてあって、自分で素材見て、そのヒデトみたいに自分の手でできそうっていうか、なんか物によるのかなみたいな風にはちょっと思った、これ見て。
うんうん、やっぱそのクリーニング屋さんはその台車を置いたくないので、多分あの服を破損してしまったっていう、うん、多分そこをまあそんなに気にせず自分でガツガツいけるっていうところだったらまあ大丈夫だと思いますよ、うんうん、普通に。まあだから僕の答えとしては、悪用者のまあロイヤルコースを使うのはすごくいいんじゃないかなと。けどあのちょっと難点だけあって、時間が結構かかるんですよ。1、2週間くらいかかるんで、あのすぐ着たいっていう時はちょっと時間かかっちゃうんで、もっと前もって出すか、うん、まあ自分で洗っちゃうかのどっちかになるんじゃないかなと思います。
うん、なるほど、結構俺も参考になったわ。2つ目の質問、一度買った服はどのくらいのシーズン着用されますかというところだけど、これはなんだろう、俺から答えちゃうと特に何シーズン経ったからもう着ないよねとかはないな。普通に永遠と着ますっていう感じですね。手放すとかはないです。
うん、これ僕も特に決まりなくて、その理由ってのが2つくらいあって、
うん、
僕服を買うときって絶対に理由があるんで、基本的に。
おお、はいはい。
まあ、ないやつもあるけど、ユニクロとか適当に買っちゃったみたいなのもあるはあるけど、うん、基本的になんかこういうシーンで使いたいから買いたいとか、
うん、
こういうものが欲しいから買いたかったとか理由があるんで、基本的にはなんか買った服は捨てない、置いとくで、うんうん、飽きちゃって着なくなる時もあるんだよね普通に、
うん、
それこそタンスの肥やしになってるっていう状況の服もあるんだけど、はいはい、
うん、
けどなんか新しい服をさ買っていく上でさ、眠ってた服と意外と相性がいいみたいなのがあるんだよね。
ああ、あるあるある、ありますね。
前はもう3軍くらいにいた服をしょっちゅう着るようになるみたいなこともあるから、一応僕は置いといてるっていう側面もあります。でもう一個の理由としては、単純にあのメルカリとかに出すのがめんどくさいっていう。
なるほどね、発想とかね、梱包とかね。
売るためには綺麗な写真撮らなきゃいけないと思うんだよ。
いや、インスタあんだけ頑張ってんのにそれは嫌だ。
だってあのインスタの写真あれ1枚選んで編集してってやるのでもう何時間ってかかるじゃん。
ああ、そうだね。
まあそこまで時間かけないけど、メルカリだったら、
うん、
けどなんか見栄えするさものを出さないとさ、まあ選ぶ側も押したくないじゃん、タップしてみたくないじゃん。
そうだね。
っていうのと、まあその相場を調べるってのもだるい、発想もだるいで、まあ買ってくれた人とのやり取りもだるい。
いや、向いてないなメルカリ。
だからまあそういう理由もありますね。
なるほどね、
うん、
そっか、もう売るとか以前に買う時点で結構売るようなものは買わないっていう感じなんだね、そもそも。
うん、あんま必要ないものを買わないかな。
それマジで偉いと思う。衝動買いとかしないというかさ、なんかちゃんと目的に沿って買ってるっていうか、アイテムファーストじゃない感じ。
いやけどそれもだって過去の過ちがあるからそうなってるだけで、やっぱさ流行りで買うとかさ、みんなが買ってるから買うで買うとさ、結局着ないんだよね、テンションが上がらなくて。
はいはい。
それこそなんか有名なデザイナーがユニクロとコラボ しましたとかあるじゃん。
言ってんだよなそれ全部、うん、
だからそれこそさマルニとか今もやってるじゃん。多分あのデザインはをマルニから出たら買うと思うよ、
うん、
多分本質的には。けどユニクロからあの低価格帯で出てみんな持っててもおかしくないですみたいな状態になると一気に着る気が失せてくるじゃん。
うん、わかるそれは。
だからなんか着てる間もテンション上がんないし、持っててもなんか誰かと被んないかなみたいな、
うん、
そういう謎の勘繰りをしてしまうので結局買わないっていう。
うん、それ大事よね。そうか、じゃあ俺もちょっと EC とかそれこそメルカリとか見てて、あこれ可愛いじゃん買おうみたいな、そういうアイテムファーストの買い方をしないようにします。気をつけます。
急に反省されても困るし。
いやマジで最近ねそれあるなと思って気をつけてるんですよね。3つ目の質問なんだけど、過去のシーズンのものを着てショップに行くことに恥ずかしさはないかというところなんだけど、どうですか。
僕それこそ前の話とつながるけど、過去の服をあんまり捨てたりしないので、
うん、
僕的にはもうなんかその時かっこいいなって思うものとかシルエットがかわいいなって思えば、
うん、
あの古いものも全然着るんですけど、例えば、うん、まあルイ・ヴィトンとかグッチに行く機会があったとして、その時に行くとこのブランドのものは身につけないですね、
うん、
僕は。
え、それはなんで。
なんか店員さんに話しかけられたくない。
なるほど。
っていうかなんか
恥ずかしいとかではなく、うん、
なんかあの行くとさやっぱ顧客というか常連というか、うん、めっちゃ、うん、ここのブランドで服買ってますみたいなおじさんとかおばさんとかいるじゃん。
あーいるね。
その時のシーズンのものを着てその店に来て、
うん、
買い物してるとこ見て俺なんか共感性羞恥というかそういうものを感じちゃうんだよね。
なんか、そうなんだ。
そういう理由もあるし、そのショップの人にここのブランドの服しか持ってないって思われたくない。
何のプライドなのそれ。そんなのある。
なんかここのブランドの服ばっか買ってるよなって思われたくないんだよね。あんまりいろんな服楽しんでるんだなって思われたい、
思われたいんだ。そんな風に考えたこともねえよ。
逆になんかおしゃれな服とかを着て全然と違うとこ行って店員さんと話しながら、うん、その服どこのですか、うん、っていう会話したい。どっちかって言ったら
確かにそれはわかるかも。靴かわいいですねとか言われたいよね。確かに。
うん。
で、ちょっとマイナーなブランド出すみたいなね。とか、あ、そのアイテムそこのなんですねみたいな。
なんかそんなシンプルなのにそこのやつなんだみたいな。
なるほど。
そうそう。僕的には過去のシーズンのものを着てること自体に全く恥ずかしさはないっすね。うん、
過去のシーズンというよりかは、そのブランドのものを着てそのショップに行かないみたいな。
なるべく避けてますね。あのたまたま身につけてて忘れてて入っちゃうみたいなのはあるけど、うん、意識して全身そのブランドで揃えてそのブランドに行くことはないね。
それ結構やばいけどね。
いやけどいるよ全然買い物してたらそういう人。
でこの質問に関連してなんだけど、あのもう一個いただいていて、これ最後の質問ね。4,5 年ほど前のコレクションで好きなスタイルがあり、メルカリで状態がいいものを狙っているのですが、果たしてそれを着てまだ着てる古いと思われないか少し心配でしてっていう質問なんだけど、なんか 4,5 年前のコレクション、ちょっと古いコレクションのものを着てそのショップに行くのが恥ずかしいっていうこともあるし、まあ一般的にもどう思われるんだろうみたいなことを気にされているっていう感じなんだけど、どうなのこのあたり。
いやなんか僕はおしゃれな人って、うん、多分シーズンとか流行とかあんま気にしてない気がして、その時にかっこいいって思ったものとかその時に欲しいって思ったその感性大事にしておしゃれ楽しんでる気がするので、多分本当におしゃれな人でなんかトレンドばっか気にしてる人って多分いないよね。
そうだね。どっかのファッション解説の YouTube でやってる人みたいなのとは違ってね。
で この質問してくれたリスナーさんもしっかり、多分きっと 4,5 年前の好きなコレクションがあるっていうことは、多分服好きなんですよ、うん、ちゃんと。
そうだね。
でそれをメルカリなんなりその二次流通で探すっていうのも、まあ多分服好きの、うん、おなじみの傾向なので。
いやめちゃめちゃわかるよ。
だからなんか多分リスナーさんも自分の好きな服を着たらいいと思います、うん、でなんかトレンド着てないからこの人おしゃれじゃないなとかそういうのも全然ないと思うんで、なんか結局、うん、なんかそのおしゃれに興味があったりそういうのが好きな人って、
うん、
めっちゃさ流行るアイコン的なものがあるじゃん毎年毎年、うんうん、そうどんな若者もそういう服装してますみたいな、うんうん、形があったとして2020年のファッションだとして、うん、それがじゃあ例えばね、
はいはい、
おしゃれな人って2020年のファッションを元にしても2020年、うん、2021年はなんかちょっと違うその年に合わせた着こなし方ができるのよ。か自分のスタイルがちゃんと確立されてるか、なんかその2020年に流行ったものをそのまま次の年もその次の年も全く同じように着るっていうことが多分ないと思うので。
なるほど。
結局組み合わせだから、なんか古いものとか取り入れても全然おしゃれには着こなせると思うんで、
うん、
不安はないんじゃないかなと。そういう点で。
なるほどね。同じアイテムでも着方を変えればいくらでも調整できるというか、う
ん、色の合わせ方とかシルエットで全然見た目も変わると思うんで、うんうん、どう思いますか、秋広くんは。
めちゃめちゃ言ってることなるほどなみたいな感じなんだけど、まあ、4,5 年前のコレクションバレんじゃないかというか古いなって思われるんじゃないかっていうところが不安っていうところなんだけどさ、なんか一般的には 4,5 年前のコレクションって言われて分かる人ってどれくらいいるんだろうみたいな。
ああ。
分かんなくないかっていう。
あのリスナーさんはあれなんじゃない、うん、店員さんとかにあのバレるんじゃないかなって思ってるじゃない。
ああ。
お店で。
あ、そうだね。店員さんっていうのはちょっと異質だけど、一般的にこれが 4,5 年前の服だって分かった人って多分めっちゃ服好きだからさ、なんか 4,5 年前のもの着てるうわーみたいにはなんないと思うんだよね。逆に 4,5 年前のあのシーズンですよねいいですよねみたいな会話になると思うんだよね、健全な服好きだったら、
うんうん
うん、だからそんな不安を持たなくていいのではっていうところと、店員さんはちょっとだけ異質かもね、その点で言うと、
うんうん、まあ流行とおしゃれな着こなしをするっていうのは全然同じベクトル向いてないので、
うん、確かに
流行を取り入れながら自分なり自分でいいなと思ったおしゃれなものを取り入れて言うっていうのが、まあすごい健全なファッションとしてのあり方だと思うので、うん、好きに全然着ていいんじゃないですかね。僕は何も気にしないですけどね、
うん、何も気にしないよ本当に。いやでも 4,5 年前のコレクションをメルカリで夜な夜な探すとかさ、めっちゃわかるんだよな。検索条件に一致したものを通知してくれるみたいな。めちゃくちゃわかるんだよな本当に。
キヒロは結構メルカリとかでも掘ってるよね。
いやもう本当にメルカリディグリがいあるよ。マジで楽しい。
あれさ、たまに自分も見るんだけど、もう狙ってたやつその時にないとさ、うん、もう泣いて閉じちゃう、うん、すぐ。
ああ、なるほどね。
1ヶ月後くらいとかにもまた開いたら、もうめっちゃ安い値段とかで出品されててさ、うん、たまたまもう2日前とかに売れてんの、
ね、
それ、
うん、
もうめっちゃなえるそれ見ると
めっちゃなえるよね。だから毎日チェックしないとダメよメルカリは。
だって毎日チェックしてもほぼないからさ。
いやだから会った時に脳汁が出るんだよ、
うん、ギャンブルと一緒だよなそんな。
そうそうそうそう、うん、
多分キヒロも俺も多分探してるブランドっていうか探してるアイテムは多分あんまり物がないようなやつだから、うん、
だから逆にねその出品者の人もさ価格のさ付け方がよく分かってない、相場が分かってないからさクッソ安く出てたりするんだよね。
そうそうそう、
ニッチなアイテムって。
それで言うとなんかセカストとかブックオフとかでたまに掘り出し物見つけちゃうとか、うん、とも近いよね、うんうん、なんか
その個人で売ってるっていうところだから結構確率は高いよなみたいな、期待値高いみたいな、脳汁打てるなみたいな感じなんだよね。メルカリはギャンブル。
あれすごいよね。
セカストのサイト見るより全然楽しいもん。
ああ、セカストはだって店舗行かなダメよあれは。
なんか写真クソなんだよね、セカストの
あれ。ああ、そうなんだ。なんか僕、セカスト関連で言うと、全然あの、質問からはそれちゃうんですけど、昨日僕、うん、たまたま入ったブックオフが、なんかすっごい服あったんすよ。
へえ。
見るのめんどくさいんで、まあどうせいい服ないだろうなとか思って、結構地方だったんで、それ、うん。けど、デニムのラックを見てたんすよ、たまたま。したら、ディーゼルの、なんか900本くらいしかないリミテッドのやつがあって、でもなんかそのメイドインイタリーでなんかちゃんとしたラインすごいいいやつ、
はいはい、
で多分定価7万か8万くらいしたんじゃないかなっていうデニムがあって、あーこれすごい珍しいなと思って値段見たら4400円だったんですよ。
なるほど。
で、なんか友達と、なんか、え、これなんかリセールで稼げんじゃねえみたいな話して、調べてみたら、うん、普通になんか2万5000円前後で取引されてて。
うん、すごっ、めっちゃ掘り出し物じゃん。
そう。で、昨日それを買ったっていう4400円で、夏着ようかなと思って。
いやー、脳汁だね、それ。脳汁体験だ、
うん。そうなんですよ。
そうだ、一個言いたかったことがあって、で、おすすめしたい YouTuber がいて、そのシトーレイさんを見てるっていうところで、二宮梢さんっていう、チャンネル登録者数14万人の方で、40代の女性で、身長がね、結構低くて、153センチなんですよ。
へぇ。
二児のママで主婦なんだけど、めちゃめちゃおしゃれっていう。
へぇ。
チッチさん、子育てしているっていうところで、最初のヒデトの発言にもあったと思うんだけど、なんだろうね、自分にお金使いづらいとか時間使いづらいとかあると思うんだけど、あると思ってる、そういう、なんだろう、チッチさんもそういう風に思っちゃうかもしんないけど、なんかこういう風に楽しんでる人もいるから、よかったら参考にしてみてっていう。しかもなんかバカスタイルいいとかわけじゃないからさ、多分めちゃめちゃ参考になると思う。
わかんない、チッチさんがめちゃくちゃナイスバディの可能性もあるので
クソ失礼だったの今の、うん、いやでも
あの一般的に誰でも参考にできるよっていうことだよね。
うん、参考にできるし参考になりやすいって感じかな、
うんうん、
めちゃめちゃおしゃれっす、
僕もチェックしてみたいっすね、うん、
ねおすすめの動画で言うと、俺もそんな見てるわけじゃないんだが、爆買い大阪神戸で古着屋ヴィンテージショップ巡り Vlog、これ面白いんでよかったら見てみてください。リンク貼っときますね。
はい、わかりました。
はいはい、という感じでいろいろ回答させていただきました。ありがとうございます、ご質問いただいて。
ねえ、なんかもっと欲しいね、こういうお便りいただけたら全然答えます、どんどん。
ネタもないしな別に
ネタ不足、最近の深刻な問題、うん、
話したいことはあるんだけど話すには事前準備がいってめんどくさいみたいな。質問とかはさ思ってること言えばいいだけなんで楽みたいな、そういうのもある
甘えてる
っていうね。で、そう、お便り嬉しいっていうところなんだけど、僕もあの常夏さんっていう僕好きなポッドキャストあるんですけど、常夏さんにお便り送って、そしたら回答してもらってみたいな、めっちゃ嬉しい体験をしましたねこの間。
キヒロほんと常夏さん好きよない
や常夏さんいいのよ、空気感
だって。キヒロだって顔知らないのにアンブッシュのネックレスだけで特定したから、うん、ほんとファンだと思うよ
歩いてて特定するっていうね、
すごいよな。
それをキモいストーカー的行為だって言われて、俺ちょっとそういうことやめようって思ってるよめっちゃ反省してる正直。
いや別に女性じゃなかったらいいと思うよ、別にそういうことやっても。
後から振り返るとキモいムーブだったなみたいな、なんかたまに思い出してすごい恥ずかしくなるみたいな
考えすぎだって
っていうので、常夏さんジーン好きなんですよ。
へ
ー。でなんか旅とかもめっちゃしてるから、でおすすめのジーンとか好きなジーンなんすかみたいなの聞いたら、なんかめっちゃ教えてくれて、ポッドキャストエピソード上で。 なんでそれを全部買っていこうみたいなことをしようと思ってるっていう感じですね。
ジーンか。僕も去年ちょっとだけジーンハマった時期があって。
そうなんだ。
なんかスコッチのウイスキーでロホローモンドってあるんだけど。
はいはい、全然わかんないけど、
そこの蒸留所かわかんない、そこがやってるのかわかんないけど、うん、そこが出してるジーンがあって、あの青いボトル、はいはい、青いガラスのボトルで形もちょっとおしゃれで可愛くて、
うんうん、
味も爽やか、なんかベリー系の後味、
うんうん、へーそうなんだ。
でそれ飲んでたりしてた。あとは普通にスイとかロクとか、
うんうんうん、
サントリーのやつとかも飲んでて、はいはい、あでなんかこれもジンの話になっちゃうんだけど、蔵前に、うん、なんかねジンの蒸留所と試飲と販売みたいなのしてる場所があって、
はい、そうなんだ。
ちょ名前忘れちゃったんだけど、蔵
前か。
そう蔵前にあって、でそこでなんかもうめっちゃいろんな種類、酒粕から作ったジンとか酒粕の風味がすんのよ。なんかいろいろ面白いとこがあるから、ちょっと調べてみて今度行ってみると面白いかもしんない。
ちょっといいっすね、蔵前、場所もいいな。
でそういう常夏さんとのエピソードですか。
あそうそうそうはい、そうです、あのファンだから俺。そういう回答してくれたのが嬉しいねっていう、まあリスナーの立場になるとさ、こう質問回答してくれるのってめっちゃ嬉しいなみたいな風に思って、だから俺たちもちゃんと回答すべきだねとか思って、
ね、
中身の悪口言ってるんじゃなくてさ。
悪口なんか一回も言ってないよ
言わされたんだよな。
でなんかまあ常夏さんともいろいろあったらしいんですけど、キヒロくんなんか新しいコートをゲットったらしくて、そのお話聞きたいですね。
前回のエピソードで木更津のアウトレット行くみたいな話をしたと思うんだけど、その後ちゃんと行ってコート買いました。あのミスタージェントルマンのコート買いました。
色とかシルエットはどういうやつなの？
色で言うとネイビー、
うん、
でナイロンが入ってるメルトン生地、ウールのねメルトン生地、うん、でこのダブルの結構ね肩の周りに落ち感があるというか、結構オーバーサイズに着てる印象、ドロップショルダーのなチェスターコートだね。
裏地は総裏？
裏地は総裏で、結構ミスタージェントルマンっていう、なんていうの、ロゴが入ったツヤツヤしたいい感じの裏地貼ってあるんですけど、表の生地がマジでクソなのよ本当に。
肝感はない、ないのか、メルトン生地だから。
そう、起毛感はないくせに、
うん、
なぜか毛玉が大量発生するんだよね。
あのさ、メルトン生地でさ、あの、うん、化繊が入ると一気にボコボコ出てくるよね。
あ、そういうもんなのかな、これって。
化繊入るとやっぱ擦れるとこう脇の部分とか、
あ、そうそうそうそう、まさに
裾の部分とかはもう多分すごい出てくるかな。うん、
そうなんだ。もう素材上しょうがないんだねこれって、
うん、
本当に毛玉めっちゃ出てどうしようかな。ただシルエットめっちゃいいなみたいな、で2万円だしみたいな、これ買うかみたいな感じでちょっとドロップショルダーのコート欲しかったから、なんかネイビーっていう微妙な色味もなんか高いコート買うのもあれだしなみたいな感じでちょっと買っちゃいましたね。
それはなんか無地、
無地、無地のネイビーで、中にさフーディーとか着れるんだよね。
あ、身幅広い、広かったり、あの腕周りが広いんだ。
そうそう、でドロップショルダーだから結構ね、なんていうの、今っぽい感じっていうか若者っぽい感じにコートを着れるのでとても良さそうっていう。だけど生地はクソみたいな。
結構コートってなんか厚手のニットが、ニット着るとシルエット崩れちゃったり動きづらすぎてきついみたいなことあるからね、うんうんうん、そういうコートもあると幅が広がるよね。また
そう、本当にファッションの幅が広がるかなと思って買ったんですけど、まあもともと7万円のものが2万円台でっていう価格にも結構後押しされたっていう感じかな。
じゃあその服着るときはやっぱ毛玉との戦いになっちゃうんだ
と思うじゃないですか。なんだけど、うん、くっそいい毛玉取り機を買ったんですよ。
へえ。
よくわかんねえブランドなんだけど、トラス、トラスってやつって、なんかダイソンみたいな見た目してるんだけど、
本当にダイソンみたいな見た目してんね。
俺買った時が1万円ぐらいして、
うん、
で高いからええやろみたいな感じもありつつ、あとマイベストっていう家電批評のランキングサイトがあって、
うん、
そこ見てもなんかトップに来てて、じゃあこれ買ってみるか試しにと思って買って、使ったらその両手いっぱいぐらいの生地の残骸みたいのが出たんだよね。
へえ。
生地の上のポワポワしてる毛玉の原因になる生地というか糸みたいのが全部それでカット、バリカンみたいな感じでカットされて、それ以降毛玉が発生しなくなったっていう感じですね。ちょっとただ生地が痩せた感じというか忘れるけど、
まあまあ仕方ないよね。それはこんないい毛玉取り機あるんだ。
で俺買った時1万円だったけど、今セールで7000円ぐらいで買えるからね、これ買いだと思うよ。すごく
自分毛玉取り機使ってるけど、もうなんかもう本当にそこら辺で見つけたティファールの2000円か3000円くらいしかしないやつ使ってるけど、
パーツ数も少ないから手入れ簡単だし、あのモードとかあってさ、なんか薄手のニットをやるよとか、結構分厚いそれこそコートとかやるよみたいなのもあったりして、
へー、
結構小回りが効くから、あのジャケットのリブの部分って結構毛玉とか発生したりするじゃん、ちょっとだけ、
うんうんうん、
そういうのでもさっとこう撫でれば全部取れるんで、めちゃめちゃ便利に使ってますね。
いいね。
うん、7000円って言ったけど結構過去一今安いぐらいの水準なんで、気になる方はぜひ。
毛玉取り機ね、いいよね。
いい、世界変わった感あるな本当に。
やっぱ結構アウターを着たまま動く方ってニットとかすっごい毛玉できたりしやすいんで、擦れる部分が、冬は割と欠かせない必需品、綺麗に着こなすには一つあっても全然いいかもしれないですね。まだ毛玉取り機を持ってない方は、
うん、ぜひぜひおすすめです。
てかさ、話戻るんだけど、
うん、
ミスタージェントルマンってブランドさ、結構有名なスナイデルとかフレアイディとかそこら辺のブランドとか、うん、ジェラピケとかと同じ大元の会社なんだね。があってブランドだけ分かれてんだね。
うん、そうらしいね。なんかそのグループにバブアーとか入ってるからね。
バブアー入ってんのめっちゃ謎なんだけど。なんかさ、すごいよね。セルフォードとかエミだっけ、ミラオーエンとかここら辺全部さ、うん、なんかちょっとした駅ビルとかルミネとかそういうとこに入ってるから、
うんうん、
ここら辺全部同じ会社なんだって最近知って自分、
うんうん、
すごい金稼いでんなって思った。
ようやるよね。ジェラピケもそうだしね、うん、めっちゃおもろい。そうそう、確かにアウトレットとかだとスナイデルとジェラピケ一緒の店舗で入ってるみたいな感じだよ ね。
結構なんかそこ一括りになってるとこ多いけど、その謎がそういうことだったのか、うん、
確かに解けたね。
そう、
うん、で
で、
あのミスタージェントルマン話で言うと、2021年2月にこのデザイナーの大隅さ
ん
が亡くなっちゃったことで結構一時期話題になってたよねっていう、
知らなかった。
あ、本当。なんか結構ねインパクトが強いですよね、見た目が。大隅さんので、亡くなった時のなんかニュースのヘッダー画像みたいなところもすげえ派手みたいな。
へえ。
それで一時期話題になってたっていうのと、で今ミスタージェントルマンっていうブランド名はソフトハイフンっていう名前になってるんですよ、
うんうん、
なんで、まあ、この名称変更っていうのは大隅さんが亡くなる以前から計画されていたらしいんだけども、だから亡くなったから変えたっていうわけではないっていう感じなんだけど、そのブランド名変わってちょっとデザインテイストも若干変わったのかなっていう感じで、そのミスタージェントルマンっていうのが在庫処分みたいな感じなんですよ今。
あ、そうなんだ。それで安いのもあるんだね。
そうそう、それで7万円のもの、7万いくらのコートが2万円台で買えるったっていう感じですね。
なんかさ、同じような名前のサングラスのブランドなかった、うん、韓国の最近流行ってる。
あと、
ジェントルモンスター。
ジェントルモンスターだ
似てるねこれ。
似てる、確かに。ミスタージェントルマンアイウェアってあるよ確か。
あるんだ。へえ。
これ多分ね、ミスタージェントルマンと別なんだよね多分。
全く別なのか
っていう感じですね。なんで冬のコートの予算が結構余ってるんですよ。
おうおう、その確かに2万台で買えたって言ったらもうほぼ買ってないようなもんなんで、キヒロくんからしたら
印象操作が悪いですね。そう、なんか15万ぐらいでめっちゃいいの買おうかなとか、15万20万ぐらいを予算として取っていたので余ってんなみたいな。だから堺の MA1 とかリセールで買おうかなとか思ってた
んだけど。ああ、それもいいね。か前々から計画してる御殿場でアウトレットを巡る、何使ってもいいね、う
ん、それもありんだよね。
なんか前行った時さ、うん、堺出てたんだよね。
本当？
ポップアップかなんかで、で自分コートとかも試着して買おうかなってちょっと悩んだりもしてたから、うんうん、まだあんのかな堺とか。
そうか、いいね。あったら楽しいなそれ。
結構いろんな服あって面白かった。
あそう、この間も木更津行った時はロエベのコートとかを見たんだけど、
うんうん、
なんか15万ぐらいでリバーシブルのコートあって、全然サイズ感とかも良かったんだけど、なんか肩の感じがちょっと気に入らなくて、なんかラグランみたいになっててさ、
いや
微妙だったっていうのと。
ロエベってさ、意外とハイブランドの中でも服安いよね。
ああ本当。
うん、
なんかレザー使ってるやつとかじゃなければ安いのかな。
なんかレザー使ってるやつも、それディオールとかだったら60、70くらいいくんじゃないみたいな、40万くらいって言ってたりする、うん、
そうなんだ。
うん、
あとね、ダンヒルのコートもあって、なんか首元の折り返しの部分にラペルの部分がボアついてるやつで、なんか歌舞伎町の王みたいなコートが15万ぐらいで買え、
安いね。
安いんだよ、めっちゃ良くて。で元値がね60万とかしたんだよね確か、
うんうんうん、
だけどこれ着たらマジでそういう人になっちゃうからさ、
世界取れる。
うん、本当に芸なんかもう世界取れるし、なんかローランドしか着れない服みたいな感じだからもうさすがに買わなかったねあれ。
いいな、最近見てないから見に行きたいな。
あれ多分誰も買わないから。
いや別に俺も買わないよ
まだあると思う
多分
買わないの世界撮りたいんじゃないの。
いやもう大丈夫です。こんな感じですかね、じゃあ今日は。
そうだね、なんかバラバラといろいろ話したけど、質問ありがとうっていう感じですね。
本当にありがとうございました。
うん、ありがとうございました。はい、じゃあ最後の挨拶いきましょうか。このポッドキャストは Apple Podcast、Spotify など主要な音声配信プラットフォームで聞くことができます。もしこの番組を気に入ってくれたら、ポッドキャストアプリからフォローしてください。Apple Podcast と Spotify では5スターとコメントをくれたら大変嬉しいです。
Instagram、Twitter ではファッション情報の発信を行っております。また、取り上げてほしい内容などがございましたら、ショーノートに記載されているコンタクトフォームやインスタ、Twitter の DM からお待ちしております。
お待ちしております。そう、このチッチさん、お便りくれた方が、Apple Podcast にもコメントくれていて、それちょっと読みますね。
お
う
お
う
お
う。ゆるいけどためになり飽きない。住みかっこ好きなところ。ファッションチャンネルでありながら、お二人に知性があるので、社会情勢や経済などにも触れられていて、深みのある話が聞ける。テーマが多岐にわたっていて飽きない。で次めっちゃおもろいんだけど、仲がいいのか悪いのかわからないお二人のゆるい絡み。仲いいけどな
仲はギリギリっすね
またそういうこと言うと勘ぐるからもう一つが、お二人の声が違うので聞きやすいし、聞き逃してもショーノートが充実しているので振り返りやすい。応援しています。
お
めっちゃ嬉しい。
なんか
一番嬉しい。
褒めてもらいたいとこだけを綺麗に褒めてもらったみたいな。
そう、完璧、完璧なコメントですねこれ。知性があるらしいんで僕ら。
知性、
知性、
多分
知性ないな。
日常で生きてる僕と会話したら僕にどれだけ知性がないかが多分わかると思うんですけど
知性なかったな、この間な。
知性のかけらもないんで僕
鈴木大福くんで爆笑してますからね
末永く聞いていただけるといいっすね、僕らの知性を感じていただきながら、
はい、そうですね。なんか知性を感じているっていうことを知ったらちょっとハードル上がるよな、
本当に、
うん、発言のハードルが上がる
けど、キヒロなんかまとめたりするのとか得意だしな。
いやそうかね、でもなんか恥ずかしいよな、知性があるって言われると。
初めて言われた、生まれてきて
初めて言われた
まあ多分そこら辺のファッション YouTuber よりは知性あるんですけどね、普通に。
だからさ、サピする流れになるじゃん
まあまあそういう冗談です。こんな感じですかね、はい、じゃあ今日は。
そうですね、ありがとうございました。引き続きコメントとかお待ちしておりますんでよろしくお願いします、
はい、ありがとうございました。あとチッチさんありがとうございました。